キャッチザドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
です。
はい、ということで、はい、今日は1月31日で、
はい、
本来はね第一火曜日、
そうですね、
なんですが、はい、1月3日がお正月ということで、
そうですね、
今回は第5週目の今日となっておりますが、
はい、
陽気さんいかがお過ごしでしたか。1月、
そうですね、相変わらず駆け回っておりましたけれども、
はい、お忙しそうでした。
そうですね、はい、なんですけれどもね、今年も元気バリバリにやっていこうかなと、
はい、
はい、思っております。
よろしくお願いします。はい、そして今日もね、はい、素敵なゲストをお呼びしておりますので、
はい、
早速ご紹介したいと思います。
はい、
株式会社大森動画工房代表取締役の遠藤聡さんです。
イエイ遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
もうね、はい、遠藤さんにはお世話になりっぱなしなんですけれども、まあ、知ってる人は知っている、僕の、 LP というかね、プロモーション動画みたいなやつもう全部ね、うん、お願いさせていただいてる感じでございますね。
は
い、
そうなんですよ。
もう僕キーワードしか言わないので仏とか、はい、ミカエルとかなんか竜とかなんかその一言だけで全部、構成から何からも全部、世界観も何から全部お任せね、まあ、させていただいて、
陽気さんともお付き合いさせていただいて、はい、早4年、
あ、もう、そうですね、4年ぐらいになりますね。
そうよね、もう本当、はい、うちは陽気さんにね足向けて寝れない会社になったね。本当、はい、いろんなねことにチャレンジさせていただいて、その、はい、なんだろう、陽気さんの大きさに甘えてるというかね、
はい、
すごいいろんなことさせてもらえてね、
うん、
ま、感謝を述べる番組だね、これはね。
そうですね、ありがとうございます。
本当にありがたいっていう。
ありがたいです。
おかげさまでございます。はい、今日はそんな遠藤さんにですね、
はい、
いろいろとこの社長としての心構えとかね、
はい、
この、うん、まあ、大体僕たちこう起業してから同じぐらいの多分年数なんですよね、
う
ん、
ああ、そうなりますか。
はい、なので、まあ、曲がりなりにも多分これまで、やってこれた、僕はね、はい、曲がりなりにもやってきて、もう遠藤さんもっとね、しっかり、うん、しっかりというか地盤を作られてやってこられたと思うんですけど、はい、その事業を続けていく上で、はい、やっぱりリーダーシップ論、
うんうん、
大事かなと思うので、はい、その辺をお伺いしていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
それでは1曲お送りいたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。それでは改めてゲストをご紹介いたします。株式会社大森動画工房代表取締役遠藤聡さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ね、先ほど申し上げたようにもう本当にお世話になりっぱなしなんですけれども、はい、はい、まあ、起業されてね、同じぐらいの年数だなと思ってまして、うん、意外とその歩みって結構真逆なのかなっていう感じも実はしてまして、真逆なりにというか、真逆だからこそ、あ、そっちの登り方もあったのねみたいな、うん、富士山登るときに、あ、そっちからそう登るんだ、なるほどっていうことを僕は遠藤さんからこの感じさせていただくことがすごく多くて、
うん、
なるほどなみたいな。
ありがとうございます。だが、はい、そうですね、本来であれば、はい、僕と陽気さんが一緒にっていうのは、はい、多分本当真反対、
うん、そうですね、
光と影であったり山と谷みたいな、こんだけ反対なのにって、
はい、
思ってても、逆にここまで反対だとがっちり、うん、まあ、それこそよく陽気さんとかが言う、陰と陽つのあんだなっていう。い
や、本当にそうなんですよね。だからのリーダーとしてのあり方
そうですね、
なんかこのすごい真逆だなというふうになんか、はい、いろんな話をね伺う中で感じてまして、うん、どうでしょう、このリーダーシップ論として、うん、リーダーとはと言われたら、なんかこう意識してることとか ありますか。
このリーダーって言った時に、はい、僕の場合はもう完全にボスマネージメントなのでね、やっぱリーダーとは、腕力ありますせと。
お
これは意識的な意志の強さもそうですし、体の強さもそうですし、
あなるほど、
やっぱこう弱き者リーダーにならずみたいな。
なるほど、
まあ分かりやすいですよね。
なるほどなるほど、腕力でなんかこうなんでしょうね、言い方が適切か分かんないですけどボスザルみたいな。
あもうこれはもううちの社員とかクライアントにも言ってるんですけど、はい、キャラクターイメージはシルバーバック。
シルバーバック、
これ皆さんご存知かあれなんですけど、はい、マウンテンゴリラのオスのリーダー、はい、背中があの銀色になってるあの一番大きいゴリラ。
なるほど、それは強さを何でしょう、佇まいから全部見せてるみたいな。
そうですね、もう素人さんが見ても、はい、彼がボスですね。
わかりやすい、
わかりやすい、確かに、うん、なるほど。じゃあ背中で語るみたいな。
そうですね、あの、うん、要は分かりやすくボスを演じるっていうのがやっぱサラリーマン長かったので、部長は部長たるものみたいな、
うん、
大きい会社にいたのでね。
なるほどなるほど、うん、じゃあそのボスマネージメントを徹底されて今この組織の中で、組織の中というか自分が長として。
そうですね、だから本当ピラミッドを作る、盾をしっかり作るっていう、
うん
う
ん、
まあ軍隊なんていうのを言われる方、はい、イメージする方もいるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあどちら寄りって言われたらそっちによるよね、う
ん、なるほど、軍隊みたいな感じなんですね。なるほど、僕あの本当に真逆で、
そうですね、
はい、あのもうのび太くんでなんぼみたいな感じなので、弱さを見せてなんぼっていう感じなので、うん、あのシルバーバックどころか一番ちっちゃいよねあいつみたいな感じの、この弱さをさらけ出す強さみたいな感覚で、
うん
うん、言って、なんかそのなんだろう、明けっぴろげさに、なんかこう強さで引きつけるというよりかは、僕の場合弱さで引きつけるリーダーというか、
うん、
いう形のリーダー像なので、真逆だなぁなんて。
そうだから、いろんなことをね本当話を聞くと、
うん、
まあ世の中正解ってやっぱり一個じゃないし、
うん、
その場その場その時っていうのはあるにせよ、
うんうん、
どっちかにしっかり足を持ってると大丈夫なのかなと。
あーそうですね、うん、確かに確かに、なんかこのなんでしょう、ボスザルチックなのに急になんか卑猥になってみるとか、うん、なんかそれだとちょっと足元がぐらついちゃったりとかっていうこともありますよね、
うん、でこう陽気さんとこうお付き合いさせて思うのは、うん、どこに足場を取ってる方であっても、うん、しっかり足場がある方っていうのは、
うん、
やっぱり尊敬できるんだなっていう、それは自分と違うところに仮に取ってたとしても、
うんうんうんうん、
そこにいるとやっぱり素晴らしいかな。これは玉木も思うかな、
うん
はい、仕事してて、うちとは考え方が違うかもしれないけど、
うん、
素晴らしいよねっていう。
うん、やっぱりこうどっしりと一本筋が通ってる状態っていうのは素晴らしいと思うので、
うん、
あのまあ流派が違うっていうだけの話かなっていう。
いいね、うん、流派が違う。
そう確かにね、そう確かに確かに。玉木さんどういうスタンスなんですか？
私は基本的にスタンスとしては、うん、あのま、私は大森戸が工房遠藤さんのところでお世話になっている立場にあるので、
うん、
基本的にはもう縁の下の力持ちを基本的なモットーとしている状態ですね。
なるほど、うん、これなんか出たくならないんですか、玉木ゆかりですみたいな。
あ、ない。
あ、ないんですね。
ないですないです。
なるほど、ある意味この役割に徹するみたいな、
うん、あ、そうですね、やっぱ役割に徹するっていうところは大事にしてます。
なるほどなるほど、はい、役割に徹するね、うん、大事ですよね。
そうですね、うちはやっぱ技術屋さんなのでね、うんうんうん、裏方家業っていうのがあるので、
うん、
要はいかにサポートに入れるか、
うんうんうん、
で、あのもちろん綺麗な言い方をすればお役に立つっていうことになるんですけ ど、うん、
なるほど、
ただ我々の場合それはそのまま仕事なんですよね。
なるほどなるほど。
じゃああのなんだろう、こう綺麗に世のお役に立ちたいって言って仕事をするのかって言ったら、うちのスタイルは、
うん、
ただただうちらはちゃんと仕事をしようやと、
はい、
そうすると技術屋さんっていうのはそれがきっと世の中の役に立ってるはずなので、特にね、あのお客さんに雇っていただけて仕事ができるなんていうのはね、
うんうん、
まあ、こんな分かりやすくありがたいことはないでしょっていう。
いやもう本当にこの大森動画工房さんって本当にもうクオリティが全部素晴らしい。
ありがとうございます。
素晴らしいというか超えてるよねっていう。
ありがとうございます。
なんだろう、まああとは何でしょう、一緒に なんだろうな、やり方というか、その階段とか山の登り方は違うんだけど、結局なんか目指してるとこ一緒だなっていう感じはしていて、結局2人ともなんだろう、ぶっ飛んだことが好きっていうか、
こう我々みたいな技術を使っていただくときに、陽気さんのようにね、こうキャパがあるというか、おおらかさがあった方、要はトップにそういう方がいていただいて、我々みたいな、まあ実動部隊をやっぱうまく使っていただけると、我々としては一番ストレスがなく働ける。
そうですね、ストレスなく、あの本当ありがたいですよね。
でこうなってくると、やっぱりエンジニア、まあ、エンジニアがまあクリエイターに変わるというのかもしれないですけど、発想力を持ってエンジニアリングが活用できれば、まあ社員とかはね楽しそうにやってくれてるので、だからそうなってくると、本来うちは厳しい体育会であったり軍隊のノリが強い会社なんですけど、それを用いなくてもみんながやってくれてるっていう。
ああなるほどなるほど。あでもそこはちょっと意識してる部分あるかもしれないですね。なんか任せさせていただくんだから、なんかつべこべ言わないみたいな、なんか持ちはやっぱ持ちやなので、なんかこうそこになんだろう、素人がいやこっちの方がいいと思うとかっていうのもなんか変な話だなっていう、もちろんこだわりを捨てるって意味じゃないんですけど、やっぱりこの捧げるというか、だから僕たちは、僕たちというか、まあその僕はコンサルとかコーチングとかっていう仕事をさせていただいたりしてるんですけど、なんかこの依頼させていただく側としては、やっぱりなんだろう、こう役割を生きるというよりかは、役割をむしろ捨てて、全部お任せをして、あのお願いしますっていうこの殻をこう脱ぎ捨てるというか、いう形がをやってきて、僕の場合は今まで人生もうまくいってきたし、この大体ブレイクスルーポイントっていうのは自分の役割を脱ぎ捨てた時に起こってきて、で今学んでる学問とかでも、やっぱりこの己を尊ぶ、自分が自分をあの尊敬するの究極は捧げることにあるというふうに書いてあって、まあ本当そうだよなという形で感じてる部分であるんですよね。
本当そうね。だから俺がこう会社をやりながら思ったことっていうのは、まあ会社のトップをしなきゃいけないと、で陽気さんがおっしゃるようなトップをやる方もいる、ただ自分ら技術屋では難しいって言った時に、何を考えたかっていうと、これ本当陽気さんとお会いしてこう決めたというか固まったところがあるんだけど、俺は会社のトップとしてトップマジメント、ボスザルでいるよと、ただうちの会社自体が実はナンバー2、世の中でいうところのナンバー2ポジション、
なるほど、
だからうちを使えるトップがどこにいるんですかっていうのを多分探してたのかなと。
なるほどなるほど、
だからこれもしかしたらうちらからしたらご都合主義なところになるのかもしれないけど、やっぱりうちらのスキルを認めてくれる人、まあ、言葉語弊あるかもしれないけど、やっぱりうまく使ってくれる人を探してた。
あ、はい、
なるほどなるほど、
でその時これだけ尖ったりとかこれだけがっちりやってると、まあ、ぶつかっちゃう人もいたんだけど、まあ、それはね致し方ないとしても、4年前陽気さんに会った時に、いやこのスタイルでよかったなっていうのをまあ実感したかな。じゃあうちが陽気さんのスタイルでクリエイターをまとめたら、じゃあクライアントに対して同じものが提供できるかというと、あくまでクライアントに対して陰と陽がしっかりやってれば、でこれ僕がこの 学生じゃない、サラリーマン辞めてこっちの世界に来て技術屋で、こっちの世界本来技術屋って食べにくいじゃないですか、時言ったのは、僕らは月の住人であり、あの闇夜の番人だよみたいな、クライアントが太陽として照らしてる、そしてクライアントは365日太陽輝いてるわけにはいかないので、必ず夜の時間が出る、そこの暗闇が無秩序にならないように、そのご意向を受けて満月のように夜空にね照らして、闇を整えて太陽が出てくるのを待ってるよと。そしたら太陽はまたね何食わぬ顔して、こんにちはって言ってくれる。
なるほど、いやまさにそれを本当にやっていただけてるなっていう感じがしてて、小森動画工房さんがいてくださるからこそ好き勝手できるっていう感じもあり、なんでしょうね、あのお寺での撮影の時とかねもう着物を着て上座に座ってふんぞり返って飯食ってるだけでいいっていう状況を全部作っていただいてるっ ていうこのありがたさ、本当におかげさまだなっていう。
ね、ああやってお寺さんとかがねやっぱ協力してくれてるっていうのも、うん、あの普段からうちがクライアントさんとどうつながってるかだし、うん、まあどういうクライアントさんだよっていうのを説明すればねやっぱ気持ちよくやってくれるっつうのも、うん、あのさっきの筋を通してるというかね、足場見してる、軸を見してるっていうとやっぱ、うん、信頼してくれてたのかなっていう、
うんうんうんうん、
で結果できた動画に対してもね、うん、すごくお寺さん自体が喜んでくれたのでね、綺麗に見せてくれてました。でね、皆さんの商売が良くなるようにって言ってね、うん、拝んでくれてるっていうのがありがたいよね。
はい、ありがたいですね。
本当にだから結局その根本ってなんだろう、筋を通すっていうところだったりとか、うん、人をこう当たり前ですけどこの敬うというか尊重するというか、うん、まあ八方よしじゃないですけど本当に前方よしを見据えながらきっと仕事をやっていった瞬間にお互いのこの立ち位置みたいなもの、
うん、
お客様にとっては私たちは陰側だとか、あと逆にこの組織の中では私は陽側だとかっていうその立ち位置を見極め続けてらっしゃるから、
そうですね、
きっとうまくいってるんだろうなっていうのをすごい感じさせてもいただきました。
うん、だ器用なのか不器用なのか、まあ不器用だとは思うんですけど、なんかこういう形でやっとくと、
うん
うん、見ててくれる人は見ててくれるんだなっていうのがこう陽気さんと仕事をさせてもらう中で、
うん、
まあ報われたっていう気はするかな。
うん、そうですね、それはすごく感じますね。
うん、だからうちは本当に自信を持ってね仕事させていただけるようになったよね。はい、
なりました。
うん、
なので本当暗いあのうちのクリエイター陣も本当楽しそうに、
うん、
あの陽気さんのおかげでお仕事させていただいてるので、うん、みんな楽しんでますもんね。
う
ん、
そうだね、あの年に1回2回こう陽気さんのプロジェクトが動くときは変なテンションになる、うん、
おっしゃみたいな。
もう逆にだからこちら側としてのこなんでしょう、こちら側としてのリーダーシップ論としてはなんだろう、やっぱり何もできなくていいんだなっていうか、
うん、
うん、こう逆に自分が何かをやるんじゃなくて、あもうお任せしますっていうこうタヌキでいいというか、
うん
うん、それでいいんだなっていう感じがすごくしてて、はい、もう全部やっていただける。でも逆に言うとそのやっていただける座を用意すること、お席を用意することっていうことだけが、
はい、
もしかしたらトップの仕事なのかなっていうふうに感じますよね。
そうですね、だから我々としては本当に心地よいストレスをいただけてるというか心地よいプレッシャーというのかな。
心
地いいやな、美術やクリエイターとしては。
うん、
うん、でこれが社内だけでいうとどうしてもトップマジネマネージメントでね、
なるほど、
どうしても技術や職場っていうのはできて当たり前なので、うん、厳しい目になってね、もし俺だけでやってたらチャレンジ精神っていう目は積んでたかもしれないので。
あーなるほど、うん、僕があれですね、無茶ぶりをさせていただくことで。
そうですね、そうするとねやっぱり若い連中からしてもね、
うん、
僕が例えば何か言ったとしても、うん、いやいやクライアントが言うんじゃしょうかねなんかそういうねこのボス猿がちょっとこう柔軟になる言い訳をね若い連中に与えてくれてるっていうのは本当にありがたいかな。
あなるほどなるほど、うん、
ただね我々はクリエイターだからやっぱりね厳しくいかなきゃいけないのかなと思いつつ、まだまだ、うん、僕も迷ってると、
うんうんうん、
だからこのあと5年10年、はい、陽気さんとご一緒にやらせていただく中でね、
はい、
まあ陰と陽掛け軸の中でどうバランスを取るかみたいなのをね、ぜひあの皆さん見ていていただけると、
ぜひぜひ、はい、
お楽しみにということで、
はい、はい、
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それではここで1曲お送りいたします。遠藤さんが大好きなバービーボーイズから目を閉じておいでよ。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストアミカエルリリースの提供でお送りしました。ということで、
はい、
はい、本日はゲストに株式会社大森動画工房代表取締役遠藤聡さんにお話を伺いました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。もう本当にこの陰と陽のね、はい、こう違いというか、まあ、真逆見てるよねっていうお話をなんかこうその展開になるのかななんていうふうに思ってたんですけど、
うんうん、
まさかのねこの陰と陽のこのあり方まで踏み込むとはなんかねすごく感慨深いというか、もうまさにこの2人の関係性って陰と陽のこの理想のあり方なんだなっていうことを再確認させていただいて、うんうんうん、もうますますファンになりました。
いや本当にこう陽気さんとお話してると、
うん、
あの本文みたいなところですよね。でこれは普遍的なもの、日本人として人類みたいなものも当然感じますけど、うんうん、お互いのこうキャリアであり立場にやった本文っていうのがあるんだなと。でそれが見えれば、うん、やっぱり尊重できるし、尊重していただけるとこんなに嬉しいことはないんだなと、うん、ちょっとなんかそれぞれやること見えてくるのかなと。
本当に
で我々は今本当ありがたい環境で働かせていただけてるかな。
そうですね、
こうやってラジオができるっていうのも本当嬉しいことだし、
うんうんうんうん、
なんかごめんなさいね、しみじみしちゃったお昼の番組で、ね、
お昼の、お昼の番組でしみじみと
しみじみしちゃったんですけども、
はい、そうですね、うん、でもこの陰と陽、なんだろう、陰って逆に言うとこの使える勲章を探してるみたいな感覚なのかなというふうに思ってて、で、はい、そういうなんか気質って日本人昔からあるというか、
うん、
でこれって実は、まあ、また別の機会でもね詳しくお話しできればと思うんですけど、この男女のあり方とも実は一緒だったりするので、
はいはい、
この全て捧げたい女性と、うんうん、こうなんだろうな、それを全部こう受け入れた上でたぬきやりたい男みたいな、
うんうんうんうん、
感じの陰陽論にもつながってくるので、なんかこの組織論にも使えるし、全部一緒なんだなって感じて、なんかもうますますみんな上がっちゃうなって、聞いてくださった方も上がっちゃうなと思ってちょっとワクワクしてます。
はい、はい、ありがとうございます。私はこう隣でね2人が話してる姿を見ながら、はい、なんかすごいなって改めてなんかすごいことが起きてるなと思って、ちょっとワクワクしながらお話を伺いできまして、ね、本当今日は素敵な時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のエピソード、タイトルを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページにありますリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフと書きの上お送りください。次回の放送は来週の2月7日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。